現在はですね、2020年の5月の29日のですね、金曜日です。まあ、国家安全法、まあ、香港に対する国家安全法、うんぬんかんぬんからですね、1日が過ぎたわけなんですが、まずですね、ここから大量の企業がですね、香港脱出していくことになると思います。すぐに明日、明後日というわけではないですが、まあ、今年のですね、まあ、今年度中にですね、おそらく西側の企業というのは順次、潮を引くようにですね、逃げていくでしょう。日本もですね、香港に大体1000社ぐらいのいろんな関係各、まあ金融機関関係なんでしょうけれども、います。まああとね、中国で作った製品を、日本企業が中国にある工場で作った製品を香港を通じて日本に輸出したり、米国に輸出したりという形が非常に多いのですけれども、そういうものの管理のためにですね、当然香港に本社を、本社とか、まあ本社になるんでしょうね、抱えたりしているような企業がたくさんあります。だからね、それをどうやってこれから中国は逃がさないことをするのか、私昨日言ったと思います。まあおそらく何らかの形でですね、逮捕であるとかね、いろんな、まあとりあえず強権を使った形、強い権力を使った形におけるですね、牢屋にぶち込むぞみたいな形における何らかの引き止めが、まあはっきり開始されるでしょう。でも何かあったらね、基本的には逮捕されるわけです。そんなところにですね、投資、大事なお金をですね、置いておくわけにも、そこで運用するわけにもいかないというふうになる。これは西側の常識です。国家安全法が適用されていくということは、基本的には香港の企業に対しても、中国共産党から送り込まれる、いわゆる政治将校みたいなものを受け入れる特別な部門を全部の企業にですね、これをですね、設置しろというふうな力がさらに強まるということです。これ中国のですね、香港以外の地域においては、まだ完全にはそれは受け入れられておりませんが、しかし徐々にですね、中国共産党が送り込む政治将校をですね、受ける、いわゆる特別監査部とでも言える、つまり中国共産党が外国の企業を監視するための特別監査部というものを外国企業の金で作れみたいなことをですね、2年か3年前ぐらいにこれを言ってですね、順番にですね、そういう、なんていうか、外国企業の中にそういう部屋を作らせてるわけなんです。部屋と部門と作らせてるわけなんですが、これも香港の企業に適用されるとなるとですね、まあ基本的にはやってられないわけですよ。だから、まあ、どうなのかね。昨日ロイターなんかにおいては少なくとも中国のですね、中国の本土からという言い方をしましょうか。中国の本土で一旗あげたような、しかし出自がですね、人民解放軍の親戚であるとかですね、中国共産党の上層幹部のですね、親戚であるとか的な人たちがですね、香港にやっぱ逃げてきてる人もいるんですが、こういう人たちが、その記事によれば、ロイターによればですね、ドバイだとかですね、あとシンガポールだったかな。まあ、あとロンドンもか。そういうところにですね、拠点を移したいということの打診があった的な、それが流れております。まあでも中国は当然それを逃がさないために、これから逮捕の連続をですね、逮捕というその報道すら出ないでしょうね、をやるでしょう。で、香港からたくさんのですね、難民が出てくるのも分かってるので、台湾と香港割と近いです。まあ、近いですね。台湾とですね、英国。英国はですね、香港からやってくるような、それらの難民みたいな人たちに対して、今までは6ヶ月の滞在っていう言い方なのかな。これをですね、1年間に延長しました。今日からじゃなかったかしら。うん。で、つまり難民指定をされたらということだと思うんですが、政治難民ということでしょうか。で、台湾はですね、もともとその国民党のですね、支配している地域ですから、中国共産党に迫害されて逃げてきたというふうな人をかばうような政治の法律がいくつもあります。マカオとね、香港から政治亡命してきたような、まあ難民というか、そういう人たちをですね、受け入れることによって自分たちの側の方が正しい中国だと、あれ、彼らも中国なんで、正しい中国なんだということを世界に対して、特に西側に対してアピールし、投資を呼び込むためのいろいろな諸制度をですね、組んでおりますが、ただ、本当かどうかわかんないんですけど、一応、ブログ、ツイッターとかでチラリチラリと見る限りにおいては、定期的にこの香港から台湾にですね、やってくるような難民を台湾が受け入れてはいるんだが、香港からやってきた活動家とでも言える人たちが、どうもやっぱり態度が悪いというふうなことがやっぱ出てます。しかし、現地にいたわけじゃないんで、どう悪いんですかと。本当かどうかはこれもわかんないんですけど、見下すそうです。台湾の人。バカ扱いするというか。で、結局それはですね、昔から言う内省人と外省人というんですか。これのその対立総国に近いようなもんじゃないかなというふうに思うんですが、わかんない。 中華思想の中における中国という中央に一番近いところが、近いところに住んでいるだけで、その自分は偉いんだとか強いんだとか、人間はですね、そういう考え方をする人が残念ながら多いので、そういうものが台湾というところに飛ばされてきた時に、逃げてきた時にですね、自分自身を守るために表に出てしまうのかなというふうなことも私は思ったりもします。わかんない。ただ香港はとにかく昨日の時点で基本的には陥落したので、もうなくなっちゃうんで、金融におけるですね、その特別地位、金融センターとしての地位は基本的には本当になくなっていくと思います。今日自民党の部会か何かにおいてですね、この香港に対する国家安全法の適用うんぬんかんぬんに関してのですね、避難声明をですね、自民党部会、外交部会、どこの部会か分かんないですけど、一応出すんですよ。出したのかな。で、これ受けたところでですね、しかし、さっき、香港に進出している日本企業は1000社と言ったでしょ。で、さらに、中国の国内にですね、展開して金儲けをしているような、企業というのは1000社では済まないわけです。2000とか3000とか、どれくらいか私も正確に数えたことないけど。それらの方々の命とね、月給、金がかかっているということを考えたら、その自民党と言われるですね、これはどの政党がどうなろうがそうなんですけど、簡単に中国に対してですね、出て行け的なですね、アンチ的なことをですね、言っていられないわけですよ。結局金の問題がありますから、だからそういうことを含めると、これどうなのかね、といろいろ思います。しかしそれでもですね、今欧米世界は基本的には中国というものがかつてのソ連よりもたちの悪い独裁主義国家である。つまりソ連はまだね、ルースキーたちはまだですね、白人ヨーロッパのですね側に近いような、しかしそれでもアジア人の血が混じった汚らしいものというふうな形で彼らは見ていたのだが、中国人に対しては完全に猿なので、野蛮な猿がですね暴れ出したと。猿を退治しなくてはいけない。まあこんな猿を退治だとかそんなことは言いませんよ。しかしですね、その猿を退治しなくてはいけない云々というふうなことのですね、アンダーグラウンドで流通しているその概念とか言葉とかはですね、中国共産党は多分とっくに知ってんですよ。知らないわけがない。知らないわけがないから、今中国の武漢ウイルスがどうのこうのとかってやってるでしょ、武漢肺炎。未だにその研究所が出現、なんていうかな、研究所が第一発信者では、発信場所ではないだとか、そういう方向に人々の、世界の人々の認識を固定させようと必死になってるでしょ。しかしそれはですね、本来の1月から、正確には12月の中旬ぐらいから3月の頭ぐらいまでにおいて、中国共産党が全世界で医療器具を買い占めしていたということと、これの人から人に移るというふうなデータを自分たち中国だけは持っていて、自分たちの中国国内だけにはですね、それに対してのですね、備えをしろという命令を出していて、これは証拠が全部残っており、それも全部押収されておりますが、おり、そして世界に対してはですね、それを隠蔽し、そしてまあどう考えても後から、今から考えると、やっぱりこれは軍事計画テロだったんだなというふうな形で、1月25日以降でしたっけ、春節、中国人の大移動を止めなかったということ、いなもかの世界中に拡散させるための目的のためにやったんですよ。それ以外で何があるんですか。だからそういうことの全体計画に全世界の人々の目が向かないために、ルーツがどうだとか、発生源は研究所であるとか市場であるとか、そっちの方ばっかりにですね視点が合うような形の、今でもやってるんですよ、そんな会見。くだらねえことやってるなと。もう遅いのなと思うんだけど、そういう人たちがね、中国のメディアなんか見てわかるんですけど、猿だとか手長猿って言ってんですよ。米国人のこと。意図的にマンキーって言ってんですよ。それは、欧米の支配層が、先ほどちょっと戻りますが、欧米の支配層たちが中国人たちのことを、アジア人に対して全般という言い方なんですが、猿たちが暴れ出した。こういう認識でいるからです。だから、別にね、差別したきゃすりゃいいんですよ。別にそれはいいんだけど、無駄なもんにエネルギーと時間使ってんなと俺は思うが、これも今置いといてキリがねえから。ただそのとりあえず香港の地位をがなくなるのはもう確定で、一応ね、これね、2019年の8月から9月の時にね、北斎港という、北斎画かな。北斎港というところにですね、避暑地があるんですよ。秘書地というか、その高級幹部たち、共産党の引退したですね、政治高級幹部たち、あと人民解放軍のですね、引退したような高級幹部たちが、時間は不定期なんだけど、8月前後から9月の頭ぐらいの間において集まってですね、今後の中国をどうするのかだとか、次の国家主席は誰にするのかだとか、そういうことを話し合うですね、勝手に話し合って勝手に決めてるだけです。だから民主国家でも何でもないので、で、そういう地域によって2019年の7月、8月ぐらいのその、国際国会議において、 このままでは香港を通じて中国共産党が破壊されてしまう、解体されてしまうという懸念を、いわゆるその時の集まった中国共産党の長老たちが非常に強い懸念、心配事、恐怖としてですね、習近平にせよ何とかしろよというふうな形で詰め寄ったと、こういう情報がですね、おそらくこれは工作なんですけど、これも意図的にですね、日本のメディアを通じて流されております。読売なんかは結構これ大きく捉えてたね。確かその頃ほら香港のデモあったでしょ、犯罪人引き渡し条項か何かのどうしたこうしたで5月6月かなんかワーワーやってたでしょ。であれら中国のね共産党のこの老人たちはあれらの背後に明確に米国がいるというふうに思って、やはり恐怖したんでしょうね。自分たちの既得権益が全部奪われるかと。だって中国の国民が本当のことを知ってしまったですね、本当のことを知ってしまったら、やっぱその中国の暴力装置である警察とか軍隊が裏切ったら、その時点でこれら中国共産党の老人たちの、あと家族一族は終わりです。全部皆殺しになるから、普通に考えて。そういうことの過去の歴史と、自分たちはいざとなったら、怒ったら、そういうふうに暴れ出したら何をするか分かんないふうなことも彼ら自身が一番よく分かってるので、だからどれだけ貧乏になってもですね、共産党体制イコール自分たちの会社、まあ会社という言い方ですね、会社組合をですね守るためにですね、習近平さんにお前がやれなかったらクビにするみたいな圧力をかけたというふうな記事を、これ読売とね、あと朝日とかも流してかなった。でも読売が流してたっていうのは実に分かりやすいかなといろいろ思うんだけど、香港にはね、確かに米国のスパイというか、香港にはね、法輪功の関係が確かいっぱいいるんですよ。法輪功、ファールンゴンですか。で、中国はですね、この法輪功の関係者を明確に米国のですね、作った、中国国家転覆のための宗教組織であるというふうに決めていてですね、まあ本来はなんか気候道場というか、ヨガの関係、ヨガっていうのかな、まあそれからスタートしたような人たちなんですが、まあどうかな、そんな国家転覆というのはどうかなと、個人的には思うけどね。まあそういうふうに決めていると。しかしですね、この法輪功と言われるものの人種構成がですね、確かね、この人の頭が、いわゆるトップ、教祖、私の記憶違いでなければ朝鮮系中国人じゃなかったかなと思うんですよ。朝鮮系中国人というよりも、これ満州族系中国人という言い方をするんですけど、でここでですね、どうしても私は一つのですね、疑問というか疑いを実はあってですね、金正恩さんは私は死んだと思ってます。それはもう今更説明する必要がない。あの替え玉を見て本人だという人はですね、なんか目の手術した方がいい。これ置いといて、北朝鮮がね、中国の国家分裂をですね、裏から手回していたっていうのはみんな知ってることです。正確に言えば、北朝鮮とつながっている東北三省と言われるところあるでしょ。三省だけじゃないけど、黒竜江省とか遼寧省とか、あと山東省とか、あと他にもあるのかな。そういうような朝鮮族が、つまりあれは中国なんだけど、中に朝鮮族がいっぱいいる地域というふうになってます。しかしこの場合の朝鮮族というのは実は違っていて、満州族なんです、私の見え方だけど。でその満州族って何なんですかって言ったら、大新帝国なんですよ。ここで大新帝国が出てくるんです。大使うかもしれんけど、新ダイナスティですね。つまり中国共産党というのは、中国国民党というのは、この2つの勢力というのは大新帝国を滅ぼして中国の王朝を乗っ取った人たちなんですよ。そうなるとですね、日本における徳川と天皇の関係と全く同じでですね、日本はですね、自分たちの権力がですね、勝手に奪われたんだ、強奪されたんだという逆恨み、呪いのもとにですね、日本国の天皇制度及びですね、日本の保守勢力を徹底的に破壊するために、日本のいわゆる革新だとか共産だとかのその背後に徳川と言われるような勢力、不代大名と言われる連中がですね、金をいっぱい渡してるみたいな、こういうことは私言ったと思います。まあ証拠なしに言ってますけどね。まあいつか時間あったらやりますよ、めんどくさいけど。で、これと同じ構造がですね、私の中にはこの東北三省に来る朝鮮族イコール満州族と見られるような、かつての大清帝国のですね、末裔というか、そのプールと言われるような人種のあれらからですね、東北三省ですね、三省だけじゃないけど、あれをですね、分離独立させるためには、中国の国内がガタガタに震えていた方がいいんですよ。動乱した方がいいんですよ。だからウイグルだとかチベットだとかの独立だとかですね、テロだとかの動きに、一体後ろから誰が武器とかで金を出していたのかということをですね、これいつもですね、米国だとか英国だとかの勢力がですね、これをですね、やっていたんだというふうに言ってますけど、白人たちが中国の中に入って、そんな武器だとかですね、金を手渡していたら目立つということはわかるだろう。 同じアジア人同士の中におけるですね、つながりなければですね、そんな簡単にですね、そういう計画というものは実行されません。そういうことの背後にですね、私は一応、建前上北朝鮮と言っておきます。満州族という言い方もしたいが。うん。だから、金正恩さんは死んだんです。殺されたんです、結果として。という見方を私は持っております。うん。それはなんでか。戦争が近いからです。まあ、これ続くかな。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。